ルカによる福音書9章の7節から9節という短いところです。ヘロデ戸惑うとかいうタイトルがつけてありますが、このわずか7、8、9の3節を選んだのは、ここのところにもですね、重要なことがその背後に潜んでいるからですね。領主ヘロデはこれらの出来事をすべて聞いて戸惑ったというのは、イエスについてヨハネが死者の中から生き返ったのだという人もおれば、エリが現れたという人もいて、さらに誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいたというところがあります。まずここでですね、言えることは、この領主ヘロデというのは、この地方での一番の権力者であったわけです。そういう権力者であってもですね、このイエスは何ら武力によっては戦おうとしたり、反抗したわけではなかったけれども、戸惑った、あるいは不安に思ったということがあります。で、その理由としてですね、ヨハネ、自分が殺したヨハネが蘇ったのだという人がおると。生き返ったのだと。この後で、すぐに9節でですね、ヘロデは、ヨハネなら自分が首をはねて殺してしまったと。なぜそんなものが生き返ったのにするのかと思ったわけですね。で、エリアが現れたというふうなことは言う人もおると。エリアっていうのはですね、はるか昔の人なわけです。で、このエリアははるか昔の人なんだけれどもですね、どうしてこのそういうはるか昔の人が出てきたなといったようなことを言い出したのかということですね。で、エリアっていう人はですね、紀元前の9世紀の前半ということなんですね。ですから800年代ですね。ですからイエス・キリストよりも800年余り前、800年以上も前に活動した預言者がエリアという人ですね。で、そんな800年以上も昔の人がなぜ、現れたというのかと。で、これにはですね、一つ理由があるわけです。で、こういう何でもないようなことですけれども、ここだけではどうしてのエリアっていうのが出てくるのかということはわからないわけですね。それは旧約聖書の最後の章ですね。旧約聖書の最後の章はマラキ書と言います。で、そのマラキ書の、マラキ書はわずか3章しかない書物ですが、3章の、23節、旧約聖書の一番最後にありますね。1501ページです。旧約聖書の一番最後。一番最後のページを、から1ページ遡ったところですね。1501ページ。ここにですね、この1501ページ、マラキ書の3章の23節なんですが、その日には、その日大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなた方に遣わすという言葉があります。 ですね、恐るべき主の日。主の日というのは、それまでの数々の神に背く悪、そういうものが最終的に滅ぼされる日、それとともにこのようにメシアが来る日だと、と思われとったわけですね。この主の日というのが、まあ19節にあるようにですね、このマラキ書の 3章の、その日は悪を行う者、藁のように燃えてしまうと。彼らが燃え上がらされて、木も根だも枝も残さないと。しかし、我が名を恐れる者たちには義の太陽が昇る。この義の太陽がキリストを指しているとも言われてきたわけですね。そしてそれがさらに23節で、その主の日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わすのだと。父の心を子に、この心を父に向けさせる。で、こういうふうにエリアが来る。これは、このマラキ書っていうのをこういうふうに預言書の最後に置かれておってですね、このマラキ書っていうのはキリストよりもですね、400数十年、紀元前の5世紀の中頃にこのマラキ書っていうものは活動したと言われていますから、紀元前の460年から450年と、まあ、そういった程度だと言われています。で、この記事ですね、これを知っていたものだから、このエリアが現れると、というように言う人もおったわけですね。エリアというのは、メシアが現れる前にその道を備える人だっていうわけです。で、それかまた別の人は、誰か昔の預言者が生き返ったんだと。ヨハネもまあ一人の預言者ですから、こういうふうに死人が生き返ったんだと。それがイエスではないかと。あるいは先駆けとなる、メシアが現れる先駆けとなる、その前触れとなるエリアが現れたんだという人もいたんですね。で、こういうイエスというものに対するさまざまな見方、意見があったわけですが、もうここでですね、確信はついていないっていうのがわかりますね。メシアだとは言っていなかったわけです。ということは。要するに、預言者が生き返ったと。あるいは預言されていたエリアが来たのだというようなことだったんですね。少なくともここにはですね、現代の一般の人間には全くというほどなくなってしまった見方があります。それは真理の力っていうもの。神の言葉を受けたものというもの不滅であるという考え方があるんですね。ヨハネはここで、このヘロデが言ってます。9節で殺したばかりなんですね。で、殺されたらもうこれで終わったと思うのが現代人の考え方のはずです。けれどもこの当時の人たちはですね、殺されたって真理を本当に受け取っとった人は殺されるはずがないと、生き返ったんだと。殺されたように見えたのは一時的なんだと言うんですね。預言者も真理の言葉、神の言葉を与えられておった人だから、死ぬはずがないと、滅んでしまうはずがないと。一時的に死んでおらなくなったようでも、またこのように蘇る。不滅なんだと。ですね。で、エリア自身もさっき見ましたように、もうイエスよりも800年以上も昔の人。その人ももう死んだら終わりだと。いうことでなくって、エリアの場合は特に天に帰ったというようにも書かれてあって、再び現れると。こういうふうにいずれにしてもですね、神が特に選んだ人、神の言葉を携えた人たちは不滅であると。まあそういう信仰があったのがわかります。ここには真理そのものっていうものがいかに強力であるかっていうことをはっきりと知っていたということがわかるわけです。このような真理の力に対する確信、真理の不滅性っていう確信は、現代の人が全くって言った方を言ってよいほど失ってしまっているわけですね。現代は科学技術が発達し、また様々な知識、 大学もですね、何百となく日本にもでき、一千にも及ぶような大学の数が増えたと。テレビにしても新聞雑誌にしてもインターネットにしても、もうおびただしい洪水のような知識情報というものが提供されておるわけです、けれどもこのようにですね、真理そのものを不滅であると、どんなに殺されようが何されようがそれで滅んでしまうものではないと、また蘇ってくると、殺されたように滅んだように見えてもまた蘇るんだと、そういう確信はですね、そういうものがどんなに普及しても与えることができないということなんです。知識はいくら持っても百科事典のような知識、そういうものがどんなに持っても持ってもですね、真理そのものの対する力、真理そのものが永遠だという確信は生まれない。だからむしろ逆にですね、知識が増えれば増えるほど確信を持つ人が少なくなって、絶えず動揺しておる人たちが圧倒的に増えてしまったわけです。で、こういうふうな、何でもないようなところですけれども、実はそういうふうにですね、民衆一般の人たちですら、真理そのものに対する確信をですね、不滅だという確信を持っていたということが、伺えるわけですね。けれども、この真理そのもの、あるいは神とも言えるお方だというふうにですね、このイエスのことを思った人はさすがにいなかったとですね、せいぜいこのようにみんな共通しているのは預言者ですね。ヨハネも一種の預言者、エリアも預言者、他の昔の預言者と、みんなその時々に神の言葉を与えられて民衆に警告し正しい道を指し示した預言者の一種だと、預言者の仲間だとしか分からなかったんですね。世の終わりに来るですね、神とどのようなですね、全世界全人類を裁くような、そしてまた神に従ってきた人たちを全て、救い出す、そういったね、全世界的な全人類的なことをなすこのメシアとは到底思えなかったわけですね。で、この問題、イエスは一体何者なのかという問題は、聖書を一貫して、繰り返し新約聖書が出てくりますね。これはマタイの福音書で、ちょっと見てみます。マタイの福音書ではですね、この問題は、どこに書いてあるかということをちょっと見ておきます。それは16章の13節以降ですね。マタイの福音書では16章の13節以降で、31ページ以降です。ですね、マタイの福音書16章の13節以降、ここを見ますと、イエスはフィリポ・カイサリア地方、これはこのイスラエルのずっとと北東の方向ですね、ヘルモン山の麓にあたる方ですが、ここからですね、大量の水が湧き、16章の13節以降で、31ページ以降です。ですね、マタイの福音書16章の13節以降、ここを見ますと、イエスはフィリポ・カイサリア地方、これはこのイスラエルのずっと北東の方向ですね、ヘルモン山の麓にあたる方ですが、ここからですね、大量の水が湧き出ているわけです。フィリポ・カイサリア、だいたいイスラエルで水がですね、溢れるように流れ出しているところは、私自身も1週間ほどこの付近をかつて行った時にただ1箇所、このフィリポ・カイザリアだけだったんですね。でこれがいわゆるこのヨルダン川の源流の重要な源流になり、そしてまたガリラ湖に流れ、 それでさらに死海にも流れているということでもあるんですね。こういうふうにでフィリポ・カイザリアというとですね、水がこの非常に水が少ない地方にあって、石灰岩の洞窟のようなところから水が突然大量に溢れ出ているというところなんですね。そういうところから溢れ出る水泉ということの場で非常にユダヤ人イスラエルの人たちも注目しているところだったんですね。そこでイエスはそこに連れて行った時にですね、弟子たちに人々は人の子、自分のことを人の子としばしば言いましたが、何者だと言ってるかと。この何者だと言ってるかと尋ねた弟子たちは、ここでも弟子たちも同じようにですね、洗礼者ヨハネだという人もあれば、エリアだという人もいると。他に過去の預言者、要するにエレミアだと、預言者だという人もいますと。そしたら、ここでですね、イエスは、それではあなた方は私を何者だというのかと言ったらですね、さっきも言ったように、一般の人たちは確かに神の言葉を持った人だとイエスのことを認めとったが、メシアとは言わないんですね。全世界の人間、全世界の裁きを起こしたり救うような、そういうような世の終わりに来るような方だとは分からなかったわけですが、ここでシモン・ペテロはですね、第一にこれはっきり言ったわけですね。あなたはメシアだと。要するに世の終わりに出てきてですね、全世界的な悪を滅ぼすお方だと。そして、神の民を引き出すお方だと。神の民を救い出すお方だと。そして生ける神の子だという。神は生きている。神は頭の中の観念だけとかいうんじゃなくて、この現実の世界に生きて働いておると。その神と同じ性質を持って、神の本質を全部受けている神の子。これは神と同じだという意味で使ってたわけですね。要するに神だと。生ける神と同じだと。神の子だと。言うたものですから、他の人々は、せいぜい預言者の一人だろうと言っていたのに、預言者のはるかに全く別格でですね、神の子、神と同じだと。ということを、ペテロは言ったものだから、これは、人々のレベルをはるかに超えたわけですね。不定物の捉え方。こういうふうにイエスとメシアで世の終わりに出てくる方であり、神と一つになった方だと。当然普通の人間とは違うと。人間ではないと。普通の人間の形をしておりながらも、本質は人間ではなくて神の本質をそのままいただいているというふうなことは、さっき触れたように、たくさんの知識を持って、でも学校教育が復興しても経験をしてもですね、生まれつき天才であっても、このことだけは啓示がなければわからないことなんですね。だからシモン・バリオナってあります。これペテロのことですね。バルって息子でヨナの子という意味だったんですね。シモン・バリオナ、あなたは幸いだと。あなたにこのことを表したのは人間ではない。要するに友達が言ったからだとか、人間的な努力や学問や頭の良さとかいうものではなくて、天の父が啓示したからだと言われたわけです。はい、こういうふうにですね、それでまあ元のところに帰りますが、このイエスもさっきのところで、あなた方は私を何者だと思うのかって言ったんですね。で、人々は私のことを何者だと言ってるのかと。で、今日のところもう一つの重要な点ですね。それがこの次のヘロデが出した問いに託されているところ。それも今も見たわけです。ヘロデもですね、このイエスというものは一体何者なのか。というわけです。イエスご自身も一体何者なのかというふうに問われた。ということはですね、あらゆる人がイエスというものを何らかの形で知ったときには、この人はイエスという人は一体何者なのかという非常に不思議な印象。それまで自分が全く出会ったことのない、考えられたことのないようなどうも人間だという非常に強烈な印象を持った。強い関心をかき立てられていったということがわかるわけです。で、現代もそうです。で、クリスチャンにおいてもですね、クリスチャンはイエスとは何者か。こういうお方だと、神の子だということを信じたからクリスチャンのはずなんですけども、でもそのイエスが何者かっていうことはだんだん薄れていく人もいるわけです。 イエスなるものなのかと。で、この聖書もですね、そういうふうに、福音、三つの福音書でもはっきりこのようにイエスこそはメシアだということを、まあ、言っているわけですね。そういう観点から書いてありますが、最後に書かれたこのヨハネ福音書ではですね、特にこの答え、イエスとは一体何者なのかということをですね、いろんな表現でですね、徹底的に書いてあるのがこのヨハネ福音書なわけです。三つの福音書にも書いてありますが、三つの福音書は具体的に何を教え、何をイエスがなさったかという、そういうイエスの原稿録という色彩が強いですね。使徒たちの原稿録は使徒原稿録。イエスの原稿録が原稿録。イエスが何を言って何を行ったかですね。それがこの福音書ということです。福音というのはよく訪れ、よく知らせという意味ですね。イエスが教えたこともイエスが行ったこともみんなそれは非常によき知らせであったからですね。けども特にヨハネ福音書の場合にはイエスは何者なのかっていうことを他の3つの福音書よりも異常にですね、非常に重要なテーマで、最初から最後まで徹底してそのことを繰り返し掲げている、これがヨハネの福音書なわけですね。イエスとは一体何者なのか、それぐらいですね、このヨハネ福音書を一番最後に書かれた福音書なんですね。イエスが処刑されてから、まあ60年から70年近くも経ったと言われていますね。そういう頃に書かれただろうと。そういう何十年ものですね、すでに迫害が始まってからも何十年も経った、60年もそれ以上も経つような、そういうさまざまな状況の中で無数の人々がこのキリスト教徒に対して、キリスト教徒が信じているイエスとは何者なのかと無数の問いかけをしたわけですね。そしてその問いかけ、何者なのかという問いかけに本当に確信をつく対応できたもの、これを信じて受け入れたものはクリスト者になっていった。そして殉教という自らの命を捨ててまでそのイエスは何者だったかということが与えられたことが絶大だったから、そのイエスに身を捧げたとですね。イエスのためにイエスがただの人間だった、そんなことは絶対に起こらなかったわけです。イエスがここで一体何者なのか、極めて神秘なんですね。歴史上たった一回あるいは絶大な存在であったからこそ、命まで捧げて自発的に喜んで刺されていくという人が後を絶たなくなったんですね。そういうこの歴史の現実の中で起こった深い感動、揺り動かされたものをヨハネはそのままですね、イエスはこれこれこういうものだと書き続けたわけです。私たちもイエスはまさにこんなお方なんだと、こんなに驚くお方だということを心に深く感じながら受け取れなかったら、このイエスは何者なのかっていう問いにかつては答えても、今はもうそこからですね、抜け出してしまっていると。その重要さがだんだんとですね、意味がなくなってきてしまうと。ということになるわけです。信仰に本当に熱があるということは、イエスは何者かということを絶えずですね、ありありと感じている人だということになるわけです。でそのヨハネ福音書は実にそのことをありありとですね、まざまざと感じた人、そのように掲示された人だったから、イエスはこれこれこういうものだということを圧倒的に強く感じた人がこのヨハネだったわけですね。ですからこのヨハネにおいてはですね、このいろいろな人たちが彼は何者なのかということに対しての言えば神からの回答を受けたわけですから、それを実にこの冒頭から書いてありますね。ちょっとヨハネの福音書をそういうことで、この関連、今日の関連で開いてもらいますが、ヨハネ福音書第1章を見ていただいたらですね、一章の一番最初から初めにロゴス、これはギリシャ語でロゴスですね、言葉と訳してありますが、普通のおしゃべりする言葉とは本質的に違うわけです。 真理そのものというような意味合いを持って書いてあるんですね。このロゴスは神と共にあり、言葉はそのロゴスは神であったと。このロゴスはというふうに、初めこのロゴスはですね、キリストがこのイエスという名前をもらってですね、地上に生まれる前にからおった、永遠の昔からおったと。それを名前がないからロゴスというふうに仮に名前をつけたわけですね。これはヨハネの福音書だけはそういうふうに、今言ったヨハネの福音書はイエスとは何者なのかということを徹底して神に深く記入されたものだから冒頭から書いてあるわけです。で、そのイエス、名前がイエスというのは人間として生まれてからイエスという名前で、イエスと生まれる前は名前がないのでですね、ロゴスというギリシャ語でロゴスというのをつけたわけです。でその初めにロゴスがあった、言葉があった。その言葉は神と共にあったし、神であったと。そして初めに神と共にあって、万物はそのロゴスによってなったと。これ見たら分かりますね。このロゴスはまさに神であったと。神と共にあったという表現があり、また神であったし、万物を創造したと。これも本当に神だというんですね。このロゴスがですね、下の段見たら14節で、肉となった、肉体をまとって私たちの間に宿ったっていうのは、要するにイエスという名前を持ってですね、人間として我々の間に来られたというわけです。ですね。で、この14節で、父の一人子であって、恵みと真理に満ちていたと。で、そして初めて、この大きな区切りの終わり頃、17節でですね、恵みと真理に満ちていたと今、14で言ったばかりですね。で、そのまさに恵みと真理がイエスと通して現れたんだと。イエスこそは、恵みと真理が完全な形でそこにあるお方だと。で、この区切りですね、18。父の懐にいます一人子である神、要するにイエスこそは本当の神を示されたと。というふうに、ヨハネ福音書は非常に他の福音書と書き方が違うんですね。初めからイエスは一体何者なのかという回答、いわ啓示を書いてあるわけです。要するにイエスというのは、今から2000年前に生まれただけのものではなくて、その永遠の昔から神と共にあれは神であったと。恵みと真理はそのイエスに満ち満ちておったと。そして肉体をとってですね、ある時に来られたんだと。こういうふうに宣言しておるんですね。いかにこのヨハネにとっては、このイエスとは何者なのかっていうことに答えることが最重要なことだったというのはわかります。私たちもこのようにイエスこそは神であり、また恵みと真理に満ち満ちているのならば、そのイエスからいただくと、日々ですね。そういうように当然、思うわけです。で、次にもですね、もう一つの区切り。一章、ヨハネの一章の29にも、この洗礼のヨハネのことが書いてありますが、この洗礼のヨハネは自分の方へイエスがこの見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。で、これはですね、この洗礼のヨハネを通してイエスとは何者なのか、ということをこの一言に凝縮をした表現だったわけです。人間との関わりにおいてですね、特に。一番最初、これ、イエスとは何者なのか。すなわち、宇宙開闢以来におるお方。天地万物も創造されたと、神と一緒でですね。神だったんだと。その神が人間を、体をまとってきてですね、なぜ来られたのか。人間の体を持ったと来られたか。その最大の目的は、世の罪って言うんですね。世の罪。世っていうのは全世界。しかも、この当時の全世界だけじゃなくて、その後に続く歴史の時代。全部世ですね。そして、すべての世界、そしてずっとこれから続く世界の万人の罪をみんな取り除くという。この驚くべき広がりとパワーがあるわけです。たった一人の罪でも取り除けないのに、全世界の、しかも万世にわたってですね、歴史にわたって、無数の人の罪、一番この奥深い汚れたもの、 どうしても自分が取り除けない、他人のも取り除けない、そういう奥深いものをすべて、取り除くという、これもストフォームな大きなスケールなんですね。でしかもこの子羊、神の子羊っていうのは神に捧げられる、神の子羊殺してですね、その血を神に食材、罪をあがなってもらうために、いわば罪をあがなってしまう、あがなってもらう、いわば代金のようにですね、子羊の血を差し出すわけです。でこの神の子羊っていうのはですね、そういう意味でキリストはこのように犠牲となって神に捧げられるお方だと、それは罪を取り除くためなんだと。だからこそ見よ、見よ神の子羊よですね。これはラテン語の訳ではエッケアーグヌスデイ、エッケ見よアグヌス、アグネスというふうなにも転化していましたが、アグヌス子羊というのはですね、デイ神のです、エッケアーグヌスデイ、見よ神の子羊と。だから、まあ、本当に人間、全人類が見つめるべきものは、他のあらゆるものとは違って、まず断然神の子羊だと。全世界の人間の一番根本問題を取り除く、そういうお方こそ私たちが見つめるべきお方だと。でこの身を、世の罪を取り除く神の子羊っていうのは、この時に折った人だけに言ったのではなくて、これ以後のですね、全世界の全歴史の人間に向かって、これはこのようにはっきり宣言している声なわけです。この洗礼、このイワネ福音書っていうのは独特のそういう比喩的、霊的なところがあってですね、イワネがこの時にこの言っていたんだと。今の私たちとは別に関係ない。昔こんなイワネがこういうこと言ったんだと。そういうふうに思ったら大きな間違いで、ヨハネを通して全世界、しかもあらゆる歴史の人々にこの言葉がですね、宣言されたんだという意味があるわけですね。で確かに、私自身もこの方向、世の罪を取り除く神の子羊を見よと、確かにそのイエスキリスト、十字架にかけられた神の子羊なるキリストを見ることによってですね、見つめ、それを受け入れることによって救われたわけです。本当の行くべき方向が見出された、この一言は私にも言われたというのがまあ分かったわけですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊なんだと。そして一回きりで終わったんじゃなくて、そうして救われて以後繰り返しですね、私たちが犯す罪もまた取り除いてくださる、見よ、その十字架を見よということにつながっていったんですね。でこういうふうにですね、ヨハネ福音書では全宇宙的な意義をまずイエスとは何者かで言って、次人間に関わる一番重要な問題をここでこういう形でですね、イエスとは何者なのか、世の罪を取り除く神の子羊なんだと言ったわけです。で、その他にですね、おそらくよく知られたところを思い出すかと思いますが、他にもいろいろな箇所でこのヨハネ福音書はこのイエスは何者なのかっていうことに回答を与えているわけですね。で、あと少し若干ですね、それを挙げていますが、ヨハネ福音書の8章ですね、181ページ、ヨハネ福音書の8章の12節、181ページです。ここにですね、イエスは言ったと。私は世の光だと言ったんですね。だから私に従う者は命の光を持つのだという約束もあります。宣言と約束がありますが、ここにもですね、あの男、イエスは一体何者なのかっていう答えがあるわけです。イエスとはこの世っていうのは全部含んでるんですね。この全世界、 るいは神を否定しようとするこの世界全体、そういう暗い世界に輝くようにというふうにして、作られたと、この世の光だと。それから次にですね、同じこの8章の最後のところ、184ページですね、8章の最後、58節のところを見たら、イエスは言われた。はっきり言って、アブラハムが生まれる前から私はあると。私はあると、こんな言い方したんですね。これはエゴエイミというギリシャ語だったんです。これは私は存在者だと。出エジプト記のモーセの時に現れたんですね、神が。モーセが神に呼び出されて、エジプトにおける同胞を解放するために行けと。行け、モーセ。モーセ行けと言われてもですね、どうしてもなかなか行けないということで、神の名前を何かと聞いたわけですね。そしたら、ありてあるものと、永遠の存在者だと言ったわけです。でそのところのですね、ギリシャ語訳はエゴエイミなんです。私は存在する、存在者だと。でそれがここにそのまま出てくるんですね。で単に私がある、私は永遠の存在者だと、さっきのヨハネ伝の最初で言ったようなものです。エゴエイミ。イエスという方は一体何者なのか、それはエゴエイミと言われる方です。永遠の存在者なんだと。いかなることがあっても消えたりしないと。それからさまざまなこういう具体的な表現で言われていますね。次にヨハネの実証実章の9とか11ですね。186ページ。9章で、私は門だと。私を通って入るのは救われるという。これは救いかどうかの決定的な門だ。これは非常に限定して、述べたんですね。全世界の永遠の昔から神と同じお方と、非常に抽象的なんですね。非常に大きなスケールで、最初から言われましたが、ここに様々なより具体的な表現に分けていろいろ書いてあるんですね。門だと。イエスとは何者なのか。要するにイエスとは救われるか救われないか決定的な門なんだと。人間だと。それから11節。私は良い羊飼い。この羊飼いという言葉を中国語に訳したとき、この羊飼いというポイメンという語をですね、牧師と訳したわけですね。別のところで。でそれをそのまま日本語にもらったわけです。要するに羊飼いというポイメンという言葉はそういう意味なんです。良き羊飼いだと。これもどういう側面に光を当てたかというと、他のものはみんな悪い羊飼いになったりする。良い羊飼い、良い導き手であってもどこか限界がある。けれどもイエスこそは究極的な意味での良き導き手だったんですね。人間を導いていく方、イエスは何者なのか。神である、永遠の存在者、あるいは光だと言いますが、具体的に人間を導いていくという、そういう細やかなものを持った存在でもあると。それが、まあ、この、良き羊飼いだと。それから、まあ、最後にですね、まあ、この他にもいろいろありますけども、はい、もう一つ、これ有名なところもやっぱり触れていった方がいいと思いますが、これはもう15章で、おそらく、ほとんどの方が読んだことがあると、知ってると思いますね。15章、4年の15章は、私こそは誠のブドウの木だと。私につながっているならば、豊かに実を結ぶと。あの言われて有名な箇所ですね。ブドウの木。ここにも非常に具体化されて述べているところがわかるわけです。私たちは何かに結びつけて生きなきゃならない。これもほとんどは人間の集まりである組織、人間が作った考え、思想、意見、あるいは習慣、そんなものに結びつけて生きておりますが、そうではなくて人間はまずですね、何よりも、イエス・キリスト様に結びつけて、そうしたら、一人で良き妄想というんですね。それから最後の段落ではですね、これは今までにも何度も出したことなのですが、イエスは何者なのかというとですね、この18章の終わりのところからですね、 18章の37節のあたりからですね、205ページ。18章の37。それではやっぱりお前は王なのかと、ピラトがですね、裁判の時にイエスに言った。私が王だとあなたが言ってることだと、真理について証しをするために来た。そして、あざける人たちも19節でですね、2節3節でユダヤ人の王万歳と言った。で、この8節の問いも同じなんですね、実は何者かというと。この裁判をしているローマの総督でありながらですね、お前はどこから来たのか、どこから来たのか、そして一体何者なのか、普通の人間と全く違うという意味なんですね。どこから来たのか、何者なのか。で、その何者かって答えるのここのあたりではですね、ピラトはユダヤ人に見よ、お前たちの王だと。さっきは洗礼者のヨハネがですね、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言いましたが、ここでは見よ、あなたたちの王だと。そして、19節にも、ユダヤ人の王と書いたと。このあたりに、ここを学んだときにも強調して言いましたが、王という言葉は何度も何度も出てくるんですね。イエスは何者なのか。それは王なのだと。王の中の King of the Kings だ。それはありとあらゆる支配者が無数におります。けれども、これの全ての上に立ってご支配なさっているお方だと。この認識は非常に重要なわけです。この絵はアメリカが支配している、ロシアや中国が支配している、あるいは日本小泉さんが支配している、天皇が支配していると。そういうふうに一番パッと思われやすいけど、実はそんなものではないと。そんなものはひとたび神様がですね、砕こうと思った立ちどころに砕かれると。王の中、支配者たちのうちの断然上におられる支配者、王の中の王がイエスなんだと、キリストなんだというわけです。これを本当に私たちが信じるかどうか。イエスは何者なのか、イエスは本当に王だということを圧倒的に迫ってくればくるほど、世の中がどのように間違ったことをですね、いろんなことを学者みたいな人や政治家みたいな人が要はですね、動かされなくなる。ですから、最初に言いましたように、イエスとは何者なのかっていうのは、私たちにとっても非常に生々しいこのものを突きつけてきておるわけですね。そのことを本当に私たちがこの聖書が言うように、正しくイエスの一体どういうお方なのか知ったらですね、この世のさまざまな状況に動かされないと。そして神様の道を歩んでいけると。私たちがイエスとは何者なのかという問いに負けてですね、この前の、ダヴィンチコードみたいな映画や 文学みたいなものとか、いろんなものがそれを崩そうとしているわけです。イエスはこんなものだと。イエスはこんなものだと。そういう雑音は2000年の間、無数にいろんな起こっては消え、あぶくのようだったわけですね。そういうものではなくて、イエスこそは本当の神である永遠の方だと。それが分かれば分かるほど、現代の毎日の生活においての新しい力になるということなんです。ですから、今日この短い箇所を取り上げたのはそういう意味であってですね、非常にこの現代性を持った問いかけであると。ヨハネでもそのことを深く掲示されたからですね、非常にあちらこちらでそのはっきりした答えというべきものを書いてあるということなんです。はい、以上です。